京都リバーサイドウォーク月曜日、サガネッチこと嵯峨根幸子がお送りしております。ここからはあなたの生活をちょっと明るく華やかにはんなりと彩る毎日をテーマにお送りしておりますビブレはんなりスタイル。月曜は住まいをテーマにお送りしております。第4週目のゲストはそうこの方です。西脇畳敷物店5代目店主、日本畳楽器製造の西脇和弘さんです。西脇さん、おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
お久しぶりです。
スタジオやっぱりなんか楽しいですね。はい、来るともウキウキします。
あ、いいですね、ありがとうございます。
は
い、
こちらこそ、
ね、外からね中継してくれはったりとかね、はいはい、いろいろリモートの間は工夫を凝らして
ね、逆にね、やれることって意外とあるんじゃないかなって思うのもあって、新たな発見もありますけども、それを差し引いてもスタジオは楽しいですね。
よかった、はい、じゃあ今日はスタジオからよろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
はい、さあ今日はどんなお話にしましょうかね。
今日はね、はい、実はあ、そうだ、お知らせから先行きましょう。
お願いします。
は
い、
まず一つは、うん、ゆるキャラグランプリに、
お、そんな季節ですね。
そうです。今年で10回目のゆるキャラグランプリに、当店のゆるキャラにタタミンくんというのがおりまして、うんうん、そちらにですね毎年出させていただいております。
はい、
そしてですね毎年の成績がですね、なかなかゆるい成績を、
ゆるキャラグランプリだけに、
はいはい、もう、はい、もうゆるい、本当にもうくまモンとか、うんうん、ヒコニャンとかになかなかね、うんうん、とても及ばないですが、
うんうん、
とにかくできる範囲で頑張ってるゆるキャラがおるんですが、
はい、
はい、形はですね大型冷蔵庫みたいな形に畳が四方に畳が張ってあるという、うん、そういうゆるキャラがおります。そちらが今年もエントリーしておりますんで、
はい、
1日1票、うん、1メールアドレスから投票ができますんでですね、はい、皆さんぜひともゆるキャラどこに投票するかなっていうのがなかったりとか、あ、そんなんやってるんやって思わはったら、ぜひともですねタタミン君を、
はい、
はい、ひょっとしてグランプリ、ね、このラジオで皆さん、ね、大量の人に投票いただいて、今年最後グランプリ取れたらいいかなと思いますが、
今年最後なんですね。
そうなんです、10回目で最後なんですよ。
あら、
はい、ゆるキャラグランプリが今年で終わっちゃって、
はい
はい、また来年以降は別の形で始まるのか、もう終わっちゃうのかちょっとわからないんですが、
でも今のこのね形ではこれが最終回ということらしいので、
そういうことです、
はい
はい、
ぜひタタミン君を皆さん応援していただけたらと。
ぜひ、はいはい、ゆるキャラグランプリのホームページから探してやってください。よろしくお願いします。
はい、ぜひお願いいたします。はい、
それとお知らせに、
はい、
はい、実はですね、日本畳楽器製造という畳を PR する、畳の楽器を使って畳の歌を歌うバンドをやっておりますが、
そうなんですよね、はい、楽器が畳でできてるんですよね。
そして
それ西脇さんの手作りという。
その通りです。まあ、誰も作ってくれないですからね。
いや、はい、
はい、普通に楽器屋さん行って売ってないですから作ります。、はい
はい、
それで畳を、日本のみならず世界中に PR しようと思ってバンドを組んでですね、演奏活動をやってますが、ここのところの、ウイルスの流行でなかなかイベントごととかライブっていうのができなくて、2月の24日に、奄美大島で演奏してから、
はい、
一度もまだイベントとか人前で演奏はなかったんで、この前ちょっとね練習はしたんですけれども、はい、なかなかできなくて、それで次回の予定を、もう早々に言っとこうかなと思って、9月ね、今 GoTo キャンペーン、 GoTo トラベルとかキャンペーン始まってますが、もうそれもう今年の1月からもう予定しているイベントがあって、
はい、
9月の19日から22日に、
はい、
沖縄に行く予定です。まだ
そうなんですね、
はい、事情が事情なんでね、
うんうん、
確定っていうのはちょっと今難しいかもしれませんが、順調に行けば、沖縄でまだ畳、についてのいろいろな、交流とか、なんかコミュニケーションとかができたら、できる範囲でね活動ができたらと思っておりますが、
はい、
沖縄のね、いろんな方ともちろんお会いしたりとか、
はい、
観光とかもできたらなと思うんですけども、
うんうん、
なぜ沖縄に行くかという一つのポイントが、
はい、
沖縄にはね、我々が言うたら本州とか京都とかにある畳じゃなくて、
うん、
沖縄ビーグっていう沖縄で、もう沖縄の畳イコールこれっていうぐらいの、
はい、
沖縄ビーグっていう畳表がありまして、それを生産しているうるま市の、
は
いぐさ農家さん、
はい、
こちらの皆さんとお会いするっていうのが、まあ、一番の目的で。
ああ、そうなんですね。じゃあ畳垣製造さんとしては、はい、まあ、なんとかライブができればいいなということで、はいはい、西脇畳敷物店の店主さんとしては、はいはい、その沖縄 ビーグですね、
はい、ビーグですね、
沖縄ビーグ その生産者さんと、はい、まあ、交流ができればという、はい、
そうですね、
はい、それでいらっしゃるということなんですね、
は
い、
あの畳楽器製造 あのバンドメンバーもですね、
はい、
もう畳が大好きな人しか入れてませんので、あのメンバーもそちらも楽しみに、
は
い、あのひょっとしたら演奏より楽しみにしてるかもしれないぐらいに思ってるかもしれませんけど、
そうなんですね、はいはい、あのぜひねその頃に沖縄にもし行こうとかね、今 GoTo でどっか行きたいなと思われてる方はちょっと候補に入れていただいてもいいかもしれないですね。そうですよね、
はい、向こうでねあのお会いして何かあの交流ができたらなと思いますけれども、ね、まあ、あの 無理ができないので、
そうですね、はい、今のね季節ですしね、
はい、無理のできない範囲であの楽しいことができたらなと思っております。ほんでその沖縄ビーグって何ぞやと。
そうなんですよ、はい、沖縄ビーグって先から出てきてるけど何って思いながら、
はい、あの思われる方もいると思うんですけど、はい、ね、畳のことってね皆さん知ってるようで知らない、あのし、ね、あの知ってることは意外と少ないという不思議な素材畳。
そうですね、身近ですけど、はい、意外とこれ何がどうなってんのかなっていう感じですね。その沖縄ビーグも本当に聞き始めです。
そうですよね、
はい、
まだ畳がそこがね結構混乱するところで、
はい、
沖縄ビーグと琉球畳はまた違うんです。
ん、
琉球畳ってよく聞きますよ。
そうなんですよ、私ねちょっと沖縄っていうと、はい、琉球畳はちょっとなんとなく耳にしたことがあるので、はい、あ、それのことを沖縄ビーグっていうのかなって今勝手に思ってたんですけど、はい、違うんですね。
違うんですよ、またね、
はあ、
もっと混乱すると、はい、ついてきてくださいよ、もっと混乱すると、
はい、
今巷にある琉球畳は、
はい、
琉球畳じゃないって、何それ、
はい、
あの、紐解いていきますとですね、
お願いします。
今例えば、ショールームとか行ったりとか、
はい、
新築の家とか新築のマンションに行くと、
はい、
まあ、今時ですから畳の部屋ってまあ大体一室は、あ、
はい、
一室だけありますよとか、
うんうん、
ダイニングキッチンの横に小さな畳コーナーがありますよっていうようなマンションとか、うん、
はい、
あの住宅が増えてきてると思うんですけども、へりのないこの、 あの碁盤の目みたいになってる畳が、
はい、うんうん、
まあ、ちょっとおしゃれで、
はい、
カジュアルでちょっと洋風にも合うなみたいな畳であるじゃないですか。
ありますね。
普通の畳は長方形ですが、
はい、正方形の
正方形、はい、そうそう、半畳の形でね、
はい、へりのないやつね、
そうそうそう、
はいはい、
縦横
縦 横
で引いてあるやつ、
はいはい
はい、これが、今まあ俗に琉球畳って言うんですが、うんうん、そこそういうショールームとかにあるのがほとんどが、
はい、
琉球畳の同じ施工で作られてるんですが、
はい、
琉球表を使わずに普通のイグサオンの表を使っているのがほとんどです。
あ、じゃあ琉球畳っていうのは、はい、その素材も違うということですね。形だけじゃなくて、
そうです、そうです、形は似てるんですが、
はい、
素材が違うんです。琉球表を使っているか普通の畳表を使っているか。
あ、本当は琉球表っていうのを使っているのが琉球畳なんですね。
そうです、そうです、
本来は、
はい、
なんかよく今見ているショールームとかで見ているのは琉球畳をの形をしている普通の畳ですね。
そうです、そうです。でも普通の畳 ではありますが、目が普通の畳の半分ぐらい細かく折ってあります。
は
い、ヘリがないので普通の畳の目はだいたい 3センチぐらいあると思うんですけども、はい、これの半分に 1.5センチぐらいの細かい目、
細かくしてある、
はい、で四方をこう折り曲げるので細かく折れば折るほど、はい、この折り曲げる場所がちょうどあの細かく折れるので、
そうですね、
はいはい、折り曲げが効くために細かく折ってあります。だから今お客さんが例えば西脇畳敷物店にやってきます、
はい、
であのうちの家琉球畳なんですけども、あの表面があの傷がついたんでこうあの表替えしたいんですって言って来はるんですけども、
はいは
い、あ、すいません、琉球畳っておっしゃるのは こっちの、 あの言うたらこう 見せるわけで、
はいはいはい、
こっちですかこっちですかって見せたら、はい、まあ、大概あ、こっちですって言わはるのは琉球畳と違う方です。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ元々の琉球畳っていうのは、はい、イグサじゃない、
はい、 あの琉球畳っていうのはまたこれがまた難しいです。琉球畳と言いますが、はい、今は大分県の国東半島で主に作られています。
琉球ちゃうにゃ、
琉球ちゃうにゃ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
国東半島で作られている
イ
グサですか。
イグサじゃなくて、はい、これも三角い 三角、はあ、あの四角三角の三角、はいはい、あの草の形がイグサじゃなくて三角形してる植物があって、うん、それが七島、七島草とか七の島って書いて、
あ、うん、はいはい、
ちょっと学名もあると思うんですけれども、そういう草がありまして、はい、それを畳と同じように編み込んで作るのが琉球畳です。うんうん、ポイントはとても強い。
強いんですね。
はい、どんなぐらい強いかというと、僕と格闘家ぐらいの違いぐらい強いです。あ、いや、それ分かる。そう、逆にちょっと例えが分からない。あの、だからとても太刀打ちできないぐらい強い。
めっちゃ強い。
めっちゃ強い。めっちゃ強い。あ、はい、あの普通のイグサやったら、はい、あのまあ、ピッて引っ張ったらあのプチンってあの切れるんですが、あの多分2人で綱引きしても切れないぐらい強いと思う。1本引っ張っても。
そんな強いわけですね、はいは
い、その強い草を、織り込みます。だからね、僕がこれ用途で2つよく見る用途で、はい、1つは皆さんよく知ってますが、はい、今は違うんですが、またまた今違うとかややこしいですね。今は違うんですが、昔は柔道で使われてました。
あ、柔道の畳、はいはい、
柔道の畳がこの琉球畳、
はい、
はい
はい、
で使われてました、はい、ほんで、もう一つはあの西陣の辺は特にあの琉球畳となんていうんですかね、あの関わりが深くて、
はい、
西陣のあの言うたらあの、織屋さんとか着物を販売するとか帯を販売する会社で、
はい、
あのこの琉球畳が強いからよく使われてるんですよ。
へえ、はい、
例えばあの着物をたくさんこう積んでやってね、はい、あの僕らの、西陣のエリアとか室町のエリアとかでは、うんうん、あの着物がいっぱいダーッと積んであってですね、
はい、
あのそれをまあまあ、引っ張ったりとか、うんうん、あの積み上げたりとか、
はい、
あのなんか移動させたりとかで畳が傷みやすいので、
はい、なんかね、あの段ボールにこう置き布とかいっぱい詰めてそのまんまずーって引きずったりとか
するんですよ。そうそうそう、それそのイメージ、そのイメージ、はい、だからそれでも傷まないように、
はい、
畳ならもうすぐ本当に1年ぐらいでもう傷んじゃって交換しなきゃいけないですけれども、琉球畳強いのでそういうのを利用してですね、畳の縁にあるヘリもですね、
はい、
例えば普通のヘリじゃすぐちぎれちゃうので、
うんうん、
分厚いレザーで編んだようなヘリを使ったりとかしてね、今でもね、まあ、あの昔に比べたらあの減りましたけども、はい、今でもそういうあの畳替えの受注というのは案外あったりします。
ああ、そうなんですか、はい、いや、じゃあ気がつかないけどお店屋さんで琉球畳使ってるとこっていうのはちょこちょこあるかもしれない、うん、
あります、あります、はい、だから、まあ、どこでよく見るかの頻度で言うと、その僕ら西陣で仕事して、はいはい、やっぱりお得意先もやっぱり地元が一番多いので、
うんうん、
あのそこであの見かけることが多いのと、はい、あと柔道で、まあ、見かけるんですけども、はい、今は柔道の畳も、
はい、
今はね塩化ビニールに畳型の型を押したような、
畳違うんですか。
畳と違うんです。はい、
あのね、あの本当やったら今オリンピックやってるはずでしたけど、
そうですよね、
はいはい、あの柔道ってとかで見る、はい、あのあなんか 青と赤い線ついてたりするんですよね、
はい、ついてます
よね、はい、なんか ここまでみたいな線が、
はい、ここから場外みたいな、
はいはい
はい、
あれは畳みたいに見えてるけど、はい、普通に編んだ畳じゃないんですか。
はい、あの編んだ畳じゃなくて、
はい、
塩化ビニールのような素材に、
はい、
畳の肩を押すハンドバッグにようなんかこうしましまがついてたりとか
します、します、
はい、ああいうイメージで思ってください。
あの本当はワニ側ちゃうのにワニ側みたいに押してあったりとか、
そうそうそう、
黒子にしてあるみたいな、
はいはいはい、あれです、
ああいうことですね、
あれです、
押してあるんですね、
押してあります、押してあります、畳風にしてあります。はい、
そうなんですか、は
い、だからあの赤とかグリーンとか黄色とか、ね、水色とかできるわけで、
私なんかあんな綺麗な色の畳があるのかなと思ってたんですけど、
染めたのかなとか、ね、
そう、はい、思ってたんですけど、はい、あ、じゃないんだ、
は
い、
昔は琉球畳で、今はそれあのだから柔道連盟とか言うんですかね、そこがもう認定してますって、
あ、 もうそれ用の柔道の、はい、じゃあ畳っていうよりは マットみたいなもんですかね。そうですね、は
い、まあまあ柔道マットっていうようなことで説明することが多いので今おっしゃったのが正解かなと思うんですけれども、
そうなんですか。やっぱり
オリンピックの競技になるぐらいですからもう世界的なスポーツだと思うんですよね、はいはいはい、日本だけじゃないスポーツになったと思うので、うんうん、だから、東京で大会やるときもヨーロッパでやるときも言うたら南米でやるときも言うたら同じ確立された均一の素材で柔道の練習ができる大会ができるということには大変向いてるかなと思いますね。
世界どこでも均一の素材で、はい、ちゃんとその決まったものができるということですもんね。
そうですね、
条件が一緒にできるということですもんね。
そうそうそうそう、だからね、日本で練習しててちょっと他の国で大会行ったら、うんうん、あちょっとコンディションが変わっちゃうっていうのはやっぱりね、はい、選手にとってはやっぱりちょっとの違いでも大きいと思うので、そういう部分では確立された方がいいかな。あと、まあ、畳手に入りにくいでしょうからね。
まあそうですよね、はい、はい、
それとこれ、まあ、これは嘘か本とか余談か本とかわからないんですけども、はい、なんか昔のその強い琉球畳を昔はずっと使ってたんですけれども、はい、なんか投げ技をするときに、まあ、足に力入れてせいやってこう足を突っ張りますよね、
はい、
その時にねこれ痛い話なんですけど親指の爪をそれで剥いだことが あったんじゃないかという話を
いたたた、
はい、という話を聞いて、はい、あそういえばあんだけ強かったらね、はい、やっぱり爪の方が負けるなと思うぐらいその昔使われ柔道に使われてた琉球畳の表は強いです。
あ、はい、そうなんですか、うん、へえ。いや琉球畳からなんか柔道の今の状況をいろいろ教えていただきましたけど、はい、いや全然知らなかったです。
でも、ね、時間 もう迫ってきてます。それで最後沖縄ね、沖縄ビーグ。
そうなんですよ、
沖縄ビーグ戻ります。沖縄ビーグは普通のイグサと一緒ですけども、
はい、
我々が知ってる畳の草よりも 1.5 倍ぐらいかな、 1.5 倍か 1.8 倍、うん、おこれ太いやんって見てみて分かるぐらい太くて丈夫。
はあ、イグサなんやけども太いんですね。
そう、太い品種のものを使っています。それが沖縄ビーグ。
それは沖縄ビーグなんですね、は
い、だから表が傷んできたら裏返して使うというのをもう前提に、うん、はい、作られてるんで沖縄ビーグで使うと長持ちするっていうので、はい、沖縄県では大変普及している畳表ですけど、あんまり京都とかこの関西の周りで畳の仕事しても沖縄ビーグにお会いすることはあまりないですけれども、
こっちもね、はい、強いんだったら使っても良さそうなのにね、はい、
でもね地産地消でほとんど沖縄だけでもう地消しちゃうみたいです。
なるほど、はい、そういうことなんですね、です。うわ、
まだまだね畳の種類はありますんで、またおいおいね、まだご説明していけたらなと思います。
続くで、
はい、
じゃあ次回また別の種類の、
そうしましょう、
はい、畳をぜひ教えていただくということにいたしましょう、
はい、
うわそうか、なるほど、今日も勉強になりました。
ありがとうございます、はい、
どうもありがとうございました。今日ゲストにお越しいただきましたのは西脇畳敷物店5代目店主、日本畳楽器製造の西脇和弘さんでした。西脇さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ビブレはんなりスタイル、ここまでのお時間はビブレ夏のフェス開催中の北大路ビブレの協力でお送りいたしました。